高野菜祭司です。ラジオ 58.31314 始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回も前回に引き続きですね、農業に関連したお話というか、そういえばこれ話してなかったなみたいなお話をしようかと思います。私が高知の山奥で農業体験をして、そこで出会った人がいるところに移住しかけた話ですね。ことの発端はですね、高知に移住した人がツイッターである呼びかけをしてまして、それが半農半 X 体験ですね。半分農業して半分は他の何かで稼ぐっていうような生活、暮らし方の体験をしないかという募集をかけていました。期間は2週間で、参加費は基本無料で、交通費とか食費とか2週間暮らす寮の費用っていうのは自己負担だったんですけど、無料で農業体験できたりとか、すでに半農半 X で暮らしてる人たちの話を聞けるっていうプログラム自体は無料でした。当時20歳になってないですね、19歳の私はですね、直売所でバイトしながらもっと農業に関わることがないかなとか、筑波で農業っていうことを考えてたりとかしたので、参加することに決めました。私は2日前乗りで高知に行って、募集をかけてた人の家に泊まりましたね。場所は高知県のマジの山奥。募集かけてた人の家の最寄りの駅っていうのが、線路が1本しかないっていうか、上りと下りで勝ち合わないように一旦下りの電車を待つ時間がある、電車っていうか線路みたいな、言葉で説明しづらいんですけど、到着駅行くまでの電車の線路っていうのにもびっくりしましたし、彼の家っていうのがそっからさらに標高が高いところで、天気がいい時なんかは雲海が見えるくらいの標高の高さのマジの山奥です。2日前乗りで行った私はですね、体験が始まるまでは一人でその山の中を散策したりとか、彼と親しいご近所さんというか、お隣さんというか、隣っつっても1キロぐらい離れてるっていうか、ご近所のおじいちゃんに山案内をしてもらったり、そんな感じで時間潰してました。で、その時に、そのおじいちゃんがイノシシの罠見るって言って、一人でガサガサ道なき道へ入っていったんですよね。私は車の中で待っててって言われたんで、わかりましたっつってしばらく待ってたんですけど、したら、あ、帰ってきたかなっていう足音ガサガサ聞こえたと思ったら、いきなり私の目の前に鹿の頭がゴロンって転がってきて、鹿の頭ってなるわけですよ、私は。で、おじいちゃんが後から来て、イノシシじゃなくてでけえ鹿がかかってて、今頭切って血抜きしてるっていうお話を聞きましたね。鹿を見たのは生まれて初めてじゃないんですよね。その前に一回奈良公園で鹿見てるんですけど、2回目にしても鹿の頭ゴロンっていうのは結構衝撃的でしたね。ショックっていうか面白話みたいな感じで今話してますけど。そんなことがありながら、体験が始まる前の日の夜、私と同じように前乗りで来た人がいたんですよね。参加者の一人 A さんと出会ったんですけど、この A さんはもう移住する場所とか家とかは決まってるんけど、今後の暮らし方として参考にするために半農半 X というのを体験したいっていうことで参加した感じでしたね。 A さんがキーパーソンなんですよ。私が移住しようかと思ったお話の体験前にも参加者の A さんと意気投合しまして、でそんなこんなで体験がスタートするわけなんですけど、体験中は町が持ってる宿泊所みたいなところで過ごしましたね。参加者8人くらいだったかな。彼ら彼女らと共同生活をしてまして、主に最年長だった A さんと下から2番目の若さだった私で仕切ってたっていうか、共同生活を送る上で一番大きな物事といえば飯ですよ。ご飯。 私と A さんでご飯作ってました。A さんが結構長い間調理関連の仕事をしてたみたいで、包丁さばきもすごかったし、最年長だからっていうわけじゃないんですけど、結構人を動かすとかまとめるとかっていうのが上手い人でしたね。で、私はその A さんと意気投合してたし、前乗りでもういるっていうので余裕、心の余裕っていうのもあったし、性格的に何でも自分からやるっていうか、共同生活を送る上でもその性格で勝手に一人であっちゃこっちゃ手出してみて、でみんながそれに習ってやるっていう感じで、みんながついてきてくれたって感じですね。ちなみに当時から私は食の襟好みっていうのは激しかったです。もう、その時から油も一切ダメだったりとか、豚と牛一切食えなかったりとかっていうのはあったんですけど、A さんは何でも食うにしても、素食とか昔の日本の食生活っていうのに憧れを抱いてるようなタイプだったんで、私のこともすんなり受け入れてくれたりとか、みんなで食べるご飯っていうのも、私は野菜大量に突っ込んだ汁物とかは作るっつったら、他のみんなはそれでいいですっていう風に言ってくれたんで、毎日そういうの作ったりとか、ご飯炊いたりとか、農業体験のところに行く時に持ってくおにぎり作ったりとかしてましたね。それに対して A さんは肉とかみんなのリクエストに答えたものとか作ってくれました。肝心な反応の農業の部分ですよね。これは柚子狩りしてました。ひたすら柚子買ってました。募集をかけてた人っていうのが NPO 法人をやってて、その NPO と町が一緒になって畑とかもう管理が厳しいっていう高齢の方へ若者を派遣して農作物取ったりとか畑の整備したりっていう活動をしてたみたいですね。で、さらにそのつながりで JA の人からその町の農業事情とか日本全体で農業がどうなのか、今後どうなっていきそうなのかっていう話をしてもらえたり、もうすでにそこで特に半 X として何をやってるっていう方の話を聞けたりしました。さらに休みの日もあったんですけど、その時は下山して郊外の町に行ってみたり、町おこしみたいなのに成功して綺麗な町になって、そこが観光地化してなかなかいいところがあるっていうんでそこに行ってみたりだとか、あと高知で有名な魚市場みたいな広め市場でしたっけ、そういったところにも行ってみたりしましたね。あとはちょうどその町がどぶろく祭りっていうのをやってたんですよ。そのお祭りはですね、あるどぶろくを作っている企業があって、そこの企業が無料でどぶろくを配りまくるっていうお祭りなんですよね。そのお祭りに私たちがお手伝いとしてどぶろく配ったりとか、テントを畳んだりなんだりとかして、その時にその町の役場の方の一人と仲良くなって、この体験が終わった後も私は2、3日そこに留まったんですけど、町役場の方の畑で自然薯掘りして自然薯をしこたまもらって帰ってきました。あとは体験中も鹿肉を寮まで持ってきてくれたりとか、イノシシ鍋食ったのもこの人絡みだったと思うんですよね。イノシシ鍋っていうか、イノシシ汁っていうか、イノシシの味噌汁っていうか、豚汁の海苔で獅子汁みたいな感じでしたね。鹿肉は非常に美味しかったです。赤身好きな人は鹿の肉も好きじゃないかなと思いますね。イノシシは私は油が強くてね、匂い嗅いだだけでお腹いっぱいっすわ、つって食べなかったんですけど、鹿肉はそんなに獣臭いっていう人いるみたいですけど、イノシシに比べたら全然軽い方じゃないかなと思います。そんなこんなで2週間プラスアルファって感じで過ごしたんですけど、 A さんから端的に言うと俺のところに移住しねえかっていう話がありました。彼はですね、移住したら農業もやりつつ、今後の展開として飲食店もやってみたい、お前はいろいろ面白いやつだから一緒にどうかみたいな感じで誘ってくれて、当時の私は面白そうっすね、いいっすよっていう軽いノリで返事をしまして、じゃあ今度引っ越しもあるからその手伝いをしてほしいと、その時に町長にも話しつけようかみたいな感じで声がかかり、了解って私は軽く答えて、その時は解散しました。その後3、4ヶ月後に引っ越しの日程決まったから来れるかって言われて、行きますっつって鳥取まで行きました。彼は鳥取に移住する奈良の人でしたね。で、集合場所は鳥取だったんですけど、いざ鳥取に行くってなった数日前だか一週間前だかに、数年に一度のドカ雪が降りまして、その時点で私はハラハラしてたんですよね。これ大丈夫か私みたいな。まあなんとか行けて、引っ越しの手伝いしたし、彼が住む町の案内もしてくれたし、町長と会ってお話ししたりっていうことをしましたね。環境としては全然違いますね。数年に一度のドカ雪ってことでね、雪景色の中に行くの何年ぶりだったかなって思ったりとか、筑波とかは全然観光業は栄えてないんですけど、向こうの方はスキー場とかあったり、まあ、観光業っていうか、そういったエンタメ、自然のエンタメがあるところだったりとか、全然違うなと思いましたね。町長とお会いした時も、その町長がすごい柔軟な考えの方でね、面白い人だなと思ったりとか、A さんと町長の話聞いてても、この二人すごいことやりそうだなって思ったりもして、よろしくねと、次来る時は引っ越し先とか考えなきゃダメだねっていう話をして、その時は私は任務完了したから帰りますって帰ったんですけど、このお話、移住するかどうかっていうお話は全部断りました。ごめんなさいしましたね。理由としては、まず私の体力的な問題っていうのがありました。その引っ越しを手伝いに行って鳥取の街を見た時も、手とか足とか霜焼けでもうバツバツに腫れてたり紫になってたり、そういう状況で、筑波も底冷えする乾燥した寒さなんですけど、雪深い鳥取で生活するのは難しいかなと思いました。で、さらにその上で農業をやるっていうのもなかなか厳しいかなと思いましたね。また別件で、その街を見ている最中もですね、筑波とか育ってきた場所のことをいちいち引っ張り出して比較して考えてたんですよね。地元のいいところとか過ごしやすいところっていうのにいろいろ気づいたりとか、町長と話してる時もですね、この町はこうでああでって説明してくれるわけですけど、その時にも私は張り合うような言い方で、筑波という町はですね、みたいなことも言いましたね。それ見て、やっぱ私は地元を育ってきたところが好きなんだなっていうか、いい意味で抜け出せないんだなと思いました。あとは、これが一番でかいかなと思うんですけど、私は A さんにおんぶに抱っこでこのままでいいのかなっていうのが一番にありましたね。もちろん A さんと私はすげえ意気投合して一緒にいて飯食ってなんだかんだしてっていうのも楽しく、すんなりこんなにスルスル行くもんかねってくらい超短時間で打ち解けたわけなんですけど、それでも私は全部 A さんに付き従っていくのってどうかなっていうか、なんかちょっと違うかなと思ってしまって、後日やっぱり地元で暮らしますわっつって断りました。ごめんなさいしましたね。いやー、なんかすげえ申し訳ねえなと思ったんですよ。 A さんも超乗り気だったし、まあ私ももちろん乗り気でしたし、町長ともお会いして期待してもらってただろうなと思いながらも断ったわけですからね。 若気の至りでって言っちゃえばそれでおしまいなんですけど、それにしてもいろんなところに足突っ込んで引っかき回してやっぱやめますって言っちゃったのは、申し訳なかったなっていうか、そういう気持ちはありますね、今も。ただ私はそのフットワークの軽さは何でしょうね、自慢できることの一つかなとも思ってますし、この機会、この高知で農業体験して鳥取に移住しかけたっていうこの出来事も、本当にやりたいのか、本当にやり続けられるのか、できるのか悩んだんですけど、非常にいい機会だったなと、考えるにはなかなかない体験できたかなと思います。この高知に農業体験しに行きますとか、移住前提で鳥取行ってきますっていう話も、全部自分一人で決めたんですよね。それまではずっと、進路とか大学とかっていう話になると、どうしても親が絡んできて、親と一緒に考えるのが多かったんですけど、今回は全部自己報告で言いましたもんね。高知で農業体験してくる2週間行ってきますとか、移住前提で鳥取ちょっと見てきますっていうのも相談なしで自分一人で決めたっつうか、ホイホイ行ってきちゃったっていう感じなんですけどね。なかなか、でもなかなかない話だったし、いい食住の住をどこに定めるかっていうでかい決断をするのを悩む、そうそうない経験だと思ってますので、すごい機会だったなと思います。方々に迷惑はかけましたけども、ありがたいいい経験でした。そういうこともあってですね、私は本当に農家さんとか農業関連の仕事をしている方々には頭上がんないんですよね。自分が諦めたことをそれを仕事にしてるっていうのは、しかも私は彼らのおかげで飯食ってるわけですからね。本当に頭上がんないですよ。以上でございます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。